はい、それでは聖書を開いていきたいと思います。今朝はヨハネの福音書の1章、先週からの続きですから、1章の35節からになります。ヨハネの福音書1章の35節からです。はい、では一章、ヨハネ一章の35節からお読みいたします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。短く祈ります。イエス様、感謝をします。素晴らしい、本当に素晴らしいイエス様、あなたの本当に皆が今高らかに崇められたことを心から感謝をします。本当に、感謝でいっぱいです。イエス様、ありがとうございます。今日もこの真実なあなたの御言葉を共に分かち合える恵みを心から感謝し、あなたに期待して皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、この聖書の箇所を読んだときに、私はこの箇所もそうなんですけれども、前の箇所も何回も何回も見よとか見たとか見つめたとか、こう見るっていう言葉が何回も出てきていることにすごく心が止まったんですね。で、ここでバプテスマのヨハネも言っていますけれども、私たちが見たことを証ししたり語るっていうのは、自分が見ているので、もう本当にはっきりと確信を持って語ることができます。聞いたことっていうのはなかなかね、聞いたことなので、はっきりと語ることできないんですが、この見たっていうことはすごく力強いことだなっていうことを思いました。後からも話しますけれども、この見る世界が開かれていくっていうことがどんなに素晴らしいかっていうことを、思います。で、今日の箇所は、その翌日、前日何があったかというと、先週ユダヤ兄弟が語ってくれましたけれども、バプテスマのヨハネがイエス様に対して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊っていうことを言って、ヨハネ自身ははっきりとこのイエス様の上に聖霊が下るっていうのを見ました。だから本当に間違いなくこの方が神の子でありメシアであるということを確信を持って、証ししたんですね。そしてその翌日、また今度は二人の弟子と一緒にいるときに、またイエス様がやってこられて、彼はイエス様を見つめて、見よ、神の子羊だと、もう一度そのように言いました。この子羊っていうのは、皆さんどういう印象を受けられるでしょうかね。この新約の時代、旧約の時代もそうなんですけれども、礼拝をし、捧げ物をするときに、とっても、主要な捧げ物っていうか、よく使われている捧げ物です。本当に神様との和解のために、また自分自身の罪の贖いのために、無傷の、傷のない、子羊が捧げられました。で、イエス様のことを、この見よ、神の子羊とバプテスマのヨハネが言ったのは、このイエス様ご自身が私たちの罪をすべて贖うために、傷のない、罪のないものとして生贄ですよね。本当に生きたまま子羊が捧げられるように、 生贄としてイエス様ご自身が十字架についてくださる、そのことのゆえに私たちが本当にこう罪の許し、神様との和解が与えられるという、そのことはもうはっきりバプテスマのヨハネ分かったので、もう本当に確信を持って断言して、見よ、見なさい、本当にあの方こそ神の子羊だっていうことを、語りました。そしてそれを聞いた一緒にいた弟子、ここ二人ですけれども、すごいですね、聖書を見ると二人は、イエスに従ったって書いてあります。なんとですね、それまで自分の師匠であったヨハネを置いて、もうイエス様の方についていったんですね。そしてそのついていく、イエス様に、イエス様がですね、ついてきてるっていうことが分かって、そこで、イエス様がなんて声をかけられたかというと、何を求めているのかと声をかけられました。この何を求めているのかっていうのは、なんてついてきてるこう動機っていうか、どうしてついてくるのっていう、その動機をね、主は尋ねてくださいました。で、この言葉を聞いたときに、皆さんどんな感じを受けたでしょうか。なんか、すごい、こう、厳しくイエス様が、なぜついてくるのか、その動機をチェックしてね、その動機が、良くなければ、もう、ついてこないでっていうものではなく、本当に主がこう、問いかけることを通して、いつもなんか私たちとこう関係を持ってくださるっていうか、そのようなイメージを、私は受け取りました。そして、弟子たちが答えたのは、先生、どこに泊まっておられるのですか？何を求めてるの？って聞かれて、どこに泊まってるんですか？先週も雄大兄弟が言ってたように、こう質問に対してトンチンカンな答えっていうか、ちょっと的の外れたような答えをするんですけれども、でも実はこのどこに泊まっておられるんですかっていう問いは、そのイエス様が泊まる場所とか、どんな建物とか、そういうことを知りたいのではなくって、どこに泊まりますか、私たちはイエス様あなたともっとお話がしたいんです、もっと交わりたいんです、もっとあなたのことを知りたいんです、師匠からいろんなことを聞いてきましたけれど、もっとそのことの確認がしたいんですっていう、なんかそういう気持ち、もっとイエス様と交わりたいんだっていう、そういう気持ちだから一緒に泊まりたいんですっていう、なんかそういう気持ちを持って答えたなという感じがするんですね。ですからイエス様もそのことに対して、何をバカなこと言ってるの、ちゃんと答えなさいって言ったんではなくって、そのことに対して主は、来なさい、そうすればわかる、来なさい、そうすればわかると、主は語ってくださいました。この来なさいっていうのは、すごい絶対的な服従を求める命令の言葉ではなくて、いつもイエス様は私たちが主体的に行くこともできるし、行かないこともできる、ついていくこともできるし、嫌だからやっぱりやめますっていうこともできる、その選択のこう自由を与えてくださってるんですね。でも来なさいっていつも主は私たちに呼びかけてくださっています。主はこの来なさいっていう言葉、皆さんもね、今聖書の中でいっぱい、あーってこう思い出された言葉があると思うんですね。誰でも疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、主は招いてくださっています。幼子を私のもとに連れてきなさい、神の国はこのような者たちのところですよ、ザーカイ、急いで木から降りてきなさい、私は今日あなたの家に行くよ、そして私に従ってきなさい、あなた方を人間を取る漁師にするよ、主は絶えず私たちにこう招いてくださる、私のもとに来なさい、来なさい、そうすればわかるよ、そうすればこうだよっていう、本当に主のもとに、全ての良いものが備えられていて、それをあなたは受け取ることができるよ、問題の解決があるよ、休みがあるよっていうことをいつも主は招いてくださってるんですね。この来なさいっていう言葉の中に、本当に主が個人的に私たちと関係を持ちたいんだな、本当に深い交わりを持ちたいんだなっていうことをすごく感じ取れる言葉なんですね。本当にいつも主の方から 私たちに近づいてくださっているので、本当に私たちも恐れることなく、本当にこうありのままで、主のもとに行きたいと思います。そして弟子たちは、ついていきました。そして、イエス様がどこに泊まっておられるかを見ました。そして、そこで、一晩過ごしたんですね。この、イエスのもとに泊まったっていうことは、言語ではその、とどまるっていう言葉と同じだそうです。ヨハネの福音書の中に、ブドウの木の例えがありますけれども、その御言葉にとどまるなら、私にとどまるなら、あなたは豊かな実を結ぶと、イエス様おっしゃいましたけれども、そのとどまるという言葉と、宿泊のね、泊まるっていう言葉が、一緒だそうです。ということは、本当にイエス様の元に行く。それは主のもとは、本当に主のこうおられる、主が臨在される、その場所に私たちが留まることを通して、主は多くのことを私たちに語ってくださって、そして、あ、そうだったんやってこう私たちが悟ることができるように、分かることができるように、主は豊かに語ってくださいます。ですから本当に私たちが毎日、毎日、主のもとに行って、主に礼拝を捧げる、主の臨在の中で過ごすっていうことはとっても必要なことであり、ああ大切なことなんだなということをもう一度思うことができました。でなかなか忙しさの中で難しいなって思われる方もあると思うんですけれども、先ほど言ったようにとどまるっていう言葉がその、私の言葉にとどまるならってヨハネの15章書いてあるように、もう本当にこう朝からね忙しくこう体を動かさなければならない方もねいらっしゃると思うんですけれども、でもその主の語った言葉が私のうちにとどまる、とどまっているならば、主はその言葉を通して私たちに悟りを与えてくださるし、解決を与えてくださるし、主の心を表してくださるので、このとどまるっていうことをね、すごく大切にしたいなっていうことを思いました。そして、ちょっと後に戻るんですけれども、バプテスマのヨハネが本当にこう見たことに対してこう確信を持って、証しをしていったように、この見ていくっていうことも私たちが主の臨在の中でとどまっていく中で、本当に目が開かれていきますよね。復活のイエス様が弟子のところに現れて、こう、エマオの途上を歩く、記事がありますけれども、あの時は弟子たちはイエス様がもうそばにおられるのに、語ってくださっているのに、それがイエス様だっていうことが目が遮られて分かりませんでした。本当に、おられるのに見えない、もう遮られている状態だったんですね。その時にイエス様が何て言われたかっていうと、ああ、本当に、物分かりが悪く心が鈍い者たちよって嘆かれて、そしてそこからイエス様が道々、聖書のことを解き明かしてくださって、まあ時間も遅いのでここでもやっぱりこう泊まるっていうことが出てくるんですね。どうぞイエス様泊まってください、一緒に食事をしてくださいっていうことでお家に招き入れて、イエス様が、パンを割いてくださった時に目が開けて、ああイエス様だっていうことがわかるんですね。ですから本当にこう、とどまる、イエス様をお迎えするということを、そこで私たちの目が、開かれていきます。で、イエス様ご自身が、ルカの福音書の中に、2章の32節に、イエス様は、異邦人を照らす啓示の光だっていうことが、予言されています。イエス様が生まれてね、ザカリアだったかな、モットに連れて行かれた時に、この子は、このイエスは、異邦人を照らす啓示の光だ。光だっていうこと。それが語られています。このヨハネの福音書も、イエス様が光である。その光を見ていくために、私たちは、暗闇ってどうしても見えないですよね。見たいと思うけれども、やっぱり光がないとはっきりとものを見ることができません。それと同じように私たちがわからない。神様の心がわからない。神様ってどういう方なんだろう、わからない。特に異邦人である私たちはそうです。ユダヤ人は小さい時から御言葉を教えられ、神様のことを教えられますけれども、異邦人である私たちは全く神様がない世で生きてきているので、全 全く神様のこと盲目です、わからないですけれども、その暗闇の中でイエス様ご自身が啓示の光となってくださって、私たちの本当に目を開いて、はっきりとイエス様がどういうお方であって、父なる神様の心がこういう心を持ちで、そして神のご計画がこうだっていうことを、イエス様が啓示の光として私たちに本当に望んでくださるときに、はっきりと見ていくことができるんですね。ですから、イエス様が宣教を始められた時に多くの盲人の方を癒されました。これはもちろんその肉体の目の癒しだけではなく、心の目が開かれていく、そのためにもイエス様はありますよね、盲人が目が開かれるために。そしてもう一つイエス様がなさったのは、悪霊を追い出すっていうことです。私たちが何かにこう囚われたままでいると、この光が届かないし、本当にこの啓示を悟ることができない。だからまずイエス様がなさった宣教は、盲人の目を開き、本当にこう囚われているものを解放していく、この働きを主はしてくださいました。そのことを通して私たちははっきりとこの主が表してくださる啓示を受け取って前進していくことができるんですね。先ほども言ったように、こう見たことは私たち本当に強いです。大きな確信と証になりますから、もうこのことをしっかりと握ってね、揺らぐことなく進んでいくことができます。だからこそイエス様は盲人の目を開き、心の目を開き、そして本当に悪霊にとらわれているものを解放するという働きをしてくださいました。ですから今も本当に賛美の中で何度も何度もイエス様の皆、本当に主がしてくださった御業、救いを賛美し崇めることができて、もう本当にもうなんか心が喜びでいっぱいになりました。本当に礼拝し賛美し崇める方はただこの方を一人だということ、心から本当に主に感謝をします。そしてですね、そのようにしてはっきりとこの二人の弟子たちも分かった、お師匠が言ってた、ヨハネが言ってた、この方がはっきりとメシア、救い主だっていうことを、もうはっきりとこの弟子は分かったんですね。その二人の弟子のうち一人は名前書かれてないんですけれども、一人ははっきりと名前が書かれています。それがアンデレさんです。兄弟シモンの、アンデレ。だから、もしかしたら、ペテロですよね。ペテロはお兄ちゃんだったかもしれませんけれども、もう、アンデレはもうそのことが分かって、ものすごく嬉しくって、聖書41節を見ると、まずって書いてあります。まず、自分の兄弟、シモンに会って、私たちはメシア、油注がれたものに出会ったということを、まず知らせに行きました。皆さんどうでしょうかね。私もクリスチャン一世というか家族の中で初歩なんですね。で、私も救われた時に、まず伝えたいと思ったのはやっぱり家族だったんですね。父と母、また弟。多くのやっぱり世の中で戦って苦労している父と母を、また弟はだいぶもうむちゃくちゃな人生歩んでましたから、本当に家族にイエス様のことを知ってほしい、まず知ってほしいという願いが与えられました。で、アンデレも、まず、お兄ちゃんのシモンに伝えたいということで、お兄ちゃんに福音というか、イエス様を紹介したわけです。で、聖書を見てみるとですね、このアンデレさんっていうのは、ものすごく、目立たない、人でしたね。ペテロさんとは、こう、真逆というか、本当に地味で、おとなしい人柄だったように思います。けれどもです。この本当に目立たないアンデレさんですけれども、このした働きっていうのはとっても重要な働きをしました。なぜなら、まずペテロ、イエス様のもとに連れて行った。このペテロがもうどんな風に作り変えられて、後、もちろんこのペテロはね、おっちょこちょいで、イエス様を裏切るっていうこともしました。けれども、後に聖霊を受けたときに、使徒行伝の時代、エルサレムの本当に初代教会の中で、教会の礎を築き、教会のリーダーとなり、本当に多くの御業、彼が語ったことで多くの人たちが救われるし、この聖書の中には、ペテロ第一の手紙、第二の手紙ってありますけれども、ペテロの書いた手紙が残されています。このペテロさんを、 アンデレさんはイエス様のもとに連れて行ったんですね。いや、それだけではなくって、あの5つのパンと2匹の魚を持った少年を、イエス様、ここにこういう少年がいますと言って、イエス様のもとに連れて行ったのもアンデレさんだったんですね。すごいですね。そしてもう一つ、これはあまり、私も知らなかったことなんですけれども、ヨハネの12章を見ると、ギリシャ人が、ピリポにね、はじめ、イエス様に会いたいですって言ったんですけれども、ピリポさんちょっと戸惑ったのか、アンデレさんに相談して、結局はアンデレとピリポが一緒になってこのギリシャ人を、イエス様のもとに連れて行きました。そしてそこからイエス様が、異邦人にこの福音を知らせる宣教、十字架の時が始まったんだっていうことで、この十字架の道行きがいよいよこう始まる、実現していくっていう、このスタートを切ったんですね。なのでこのアンデレさんは目立ちませんでしたけれども、したことっていうのはこの一人一人をこう主のもとに導くっていうことをしたことで、この一人がものすごく大きな鍵を持った人を導いてきました。ですからですね、私たちも、一人を導くときに、すっごいワクワクして、いや、もしかしてこの人、すごい鍵握ってる人かもしれんということで、ものすごいワクワクしてね、一人を導いていきたいと思うんですね。私が救われた、こう、1980年の年代は、古い年代の方、あーってこう、記憶にあるかもしれませんけれども、アンデレ伝道っていうのをすごくね、進められた時代があったんです。で、アンデレ伝道って何かって言ったら、一人が一人よっていう、これは、なんていうの、スローガンっていうんですかね。一人が一人を導きましょうっていうことで、アンデレ伝道っていうのがね、すごく進められていました。で、当時は、この、本当にこう、一人が一人を本当に大切にして関係持って導きましょうというよりは、まあ私の受け取り方が間違ってたかもしれないですけれども、どちらかというとその数っていうのをね、すごく重視してたように思います。例えば何かこう集会があってね、10人いる中で、10人が、のうち、本当にこう一人の人がすごい張り切って、私もあの人もこの人もって言って、3人5人と誘うけれど、でも、蓋を開けてみたら、あれ、一人だったとか、誰も来なかったとか、10人のうち、みんなが誘ったらいいんだけど、いや、私はちょっと今誘える人いないからって言って、こう、ちょっとね、勇気がなかったりして誘えなかったり、そういうことが起こるんだけれども、でも、10人いたら、この10人が一人、一人、一人を誘っていけば、集会に新しい人が10人来ますよっていうことで、一人が一人をっていうことで、アンデレ伝道っていうのがね、進められていました。まあ、本当にこの数というよりは、私たちが、一人の人を大切にして、本当にワクワクして、主のもとにね、導いていきたいと思います。そして、アンデレさんを通して主のもとに、イエス様のもとに、導かれたペテロさんは、まあ、ここでもイエス様は彼を見つめてとあります。本当に主は私たちを見てくださり、また見守ってくださる神様ですよね。どんなに、なんて言うんですか、どうしようもない、何の取り柄もない、ふさわしくない、どう見てもダメでしょうっていう、自分はそのように自分を見るんですけれども、主が見る目は全然違っていて、もうすでにこの時からイエス様は、このペテロは岩であって、後に大きな主の働き、神様の心を行う働き、聖霊によって本当に働いていくものとなるっていうことを主はもう本当に見通してくださって、ケパッ、あなたは岩だよっていうことを、語ってくれました。聖書の中でこう名前が変わるっていうのはものすごく大きな変化で、アブラムがアブラハムになったり、サウロがパウロになるっていうのは、もうはっきりとこう主と出会って、こうもう本当に人生がこう変えられるっていう、そういう大きなことなんですけれども、でも今回のこのパウロ、ペテロが岩、って 言われたのは、これはこう、そういうものではなくて、なんかニックネームをつけられたっていう感じなんですね。こう本当にこう愛着や愛称を持って語られる感じなんです。で、それがなぜかというと、イエス様はものすごくこう、重要な時にペテロって語るんではなくって、このペテロの本名でね、シモンって、すごく心を込めて語られました。重要な時にはニックネームではなくシモンっていう、名前で語られました。バルヨナシモン、あなたは幸いである。この聖書の箇所は、多くの人たちがイエス様のことを、なんて言ってますかって弟子たちに聞いた時に、弟子たちは、はい、バプテスマのヨハネって言ってます、いや、エリアって言ってます、エリシャって言ってます。で、イエス様が弟子たちに、じゃあ、あなたたちは私のことを何と呼びますか？何だと思いますか？って言った時に、ペテロが一番最初に、あなたこそメシアです。生ける神の子です。ってペテロが一番最初に答えたんですね。それに対して、イエス様が、バルナヨシモン、あなたは幸いだね。このことをあなたに示したのは人間ではなくって、天にいる私のお父さんだよ。で、やっぱりシモンって呼ばれたんですね。またルカの福音書、ちょうどペテロがイエス様をこう裏切るっていう、ね、鶏が鳴く前に3回あなたは私のこと知らないって言うよって、もうあらかじめイエス様がペテロに言う時も、その時もシモン、シモン、見よ、サタンがあなたをふるいにかけますって言って、やっぱり本名で声をかけられたんですね。そしてそのシモンに対して、復活したイエス様がやっぱりヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。本当にこうイエス様を裏切っても情けないなって気落ちしていたそのペテロのところに、イエス様やってきて、やっぱり愛称ではなくって本名を持って、ヨハネの子シモン、私を愛しますかって語ってくださいました。ですから本当に、神様っていうのはいつも私たちの名前を呼んで招いてくださるし、関係を持ってくださる本当に、優しいお方であるし、いつもやっぱり主はそのことを願っておられるんだな、私たちとの本当に深い交わりと関係を持ちたいと願っておられる神様なんだなということを、感じました。私自身も本当にこのことはね、クリスチャンにならなければできないことではなくって、私もイエス様を信じる前なんですけれども、導いてくれていた姉妹がね、ちょいちょい御言葉とともに手紙をくれてたんですね。で、今もよく、これ証ししたことあるかもしれませんけれども、よく覚えてるのが、旧姓は山田ですけれども、山田さん、本当にこう人生の岐路に立った時にはイエス様のことを思ってくださいねっていう手紙の中一文があったんですね。で、そのことをある日の夜パッとこう思い出したんですね。人生の岐路に立つ時にイエス様のことを思ってくださいねって、これ聖書の言葉じゃないんですけれども、って思い出して、で、ちょうど私はその時に就職を前にしていて、保育の専門学校行っていましたから、その保育の幼稚園や保育所の中でどこを就職しようかなって悩んでいて迷っていたんではなくって、いや、そっちにするか、いや、そっちをきっぱり諦めて違う方向に進んだ方がいいだろうかっていう、そういう岐路に立っていた時だったんですね。まだクリスチャンではありませんでした。でも、その彼女が書いてくれた手紙の一文を思い出したときに、私は自分でその時何て祈ったかわからないんですけれども、今日、イエス様が私のところに来なさいってこう、招いてくださったのと同じように、私はその時、イエス様のところに行って、彼女が言うように、イエス様のことを思って、多分、祈ったというよりは、今の自分の現状を心の苦しみとかどうしたらいいか分かりませんということを多分お話ししたと思うんですね。来なさい、そうすれば分かる、まだ クリスチャンになっていない、また祈ることもよくわからない、もちろんクリスチャンでないですから、まだ聖霊も受け取っていない、そういう私だったんですけれども、主は確かに主のもとに行くときにそうすればわかるって言ってくださったように、私はその時にすっごい迷っていましたけれども、はっきりと主が語ってくれたではなく、私は保育の道に進もう、そちらの方に就職をこうしていこうっていうことを受け取ることができて、そしてとても心がね安心したのを覚えています。でそれがスタートだったんですね。でもまあその後ことごとく受験するところがもうアウトアウトアウトだったんですけれども、でもそれも主の真実をね知ることの体験の一つ、大きな、洗礼の前だったんですけれども、主を知る体験になりました。ですからイエス様がしてくださることの一つ一つは無駄がないし、確かに主のもとに行くときにそうすればわかるって主が答えてくださったように、本当に主がその心を私たちに明らかにしてくださる、掲示してくださるっていうことを受け取ることができました。弟子たちはその主の招きに応答して、ついていきました。今日ですね、主は皆等しくついてきなさい、私のもとに来なさい、そうすればわかる、でも行くか行かないかは、私たち の選択です。で私自身本当にイエス様にこうついてくる、従ってくる生涯を今ここまで歩んでくる中で、本当に主は真実なお方であるし、この聖書の言葉、神の言葉が本当に間違いがない、本当にこう光として私たちを、私を間違いなく導いてくださったこう真実な言葉であるっていうことを、もう本当に主についてくる中で何度も何度も体験することができました。受け取ったその時はよくわからない時がいっぱいありました。もちろん主人との結婚の時もまず御言葉を受け取りました。でも状況としたらどうなるか全くわからない状況でした。主はそう語られたけど、いや今の現状は何も起こってないし、どうなるんだろうか、どうなんかなって、聞き間違ったのかなっていう、そういう時もありましたけれども、でも主は真実です。語ったこと本当にその通りに主は導いてくださいました。家族の救いもそうです。本当に主の約束をしっかりと握って、諦めそうになったことも何度も何度もありますけれども、しかし約束を握って本当に主に信頼していくときに、主は家族を一人一人救って、本当に主の栄光を私もヨハネと同じように見ることができました。本当に見させていただくっていうことはもう強い確信となって、私たちに強い信仰をね与えてくださることを本当に感謝をします。最後にですね、ヘブルの御言葉の中に、10章の最後のところですね、ヘブルの、10章39節にはこういうふうに書かれています。私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。主が招いてくださっている、私のもとに来なさいと本当にいつも招いてくださっていますけれども、いや無理です、今は忙しいです、もうちょっとこういうふうになってから従っていきたいと思います、恐れがあったり躊躇したり、する時もあるかもしれませんけれども、でも本当にすぐに従っていく時に、今日の御言葉のように主は私たちに啓示を与えてくださいます。私たちはひるんで、もう引き下がって、恐れて、そして滅んでしまう、滅びるものではなく、信仰によって招いてくださっている主を信頼して、もうそこに飛び込んでいく、そこに突き従っていく、そのことを通して本当にこの命と光を、また解放を、救いを本当に受け取っていく一人一人となっていきたいと願います。はい、では短く祈ります。そして、祈った後にですね、皆さんで主の声を聞きたいと思います。今日も主はお一人お一人に、私のもとに来なさい、 そうすればわかる、語ってくださっています。今日この礼拝にも私たちは主とお会いするために、本当に主に礼拝を捧げるために主のもとに来ました、その時に今主がお一人お一人に語ってくださっていることがありますから、それを、静まって聞いて受け取っていきたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。本当に主は慈しみ深く、恵み深く、何よりも私とあなた、本当にペテロに対してもいつも名前を呼んで語りかけてくださったように、今日もお一人お一人の名前を呼んで、本当にこの私の心、私があなたに対しているこの素晴らしい計画を、また私の癒しを、もっともっといろいろあると思いますけれども、主はそれを受け取ってほしい、明らかにするよ、本当にそのことを主は今語ってくださっていることを心から感謝します。聖霊様、今どうぞ耳を開いてくださって、その声を聞くことができるように、導いてください。素晴らしいイエス様、あなたを褒めたたえます。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。Thank you.